にちは。新潟県南部84.2タックの2タック3タック。番組ナビゲーターの野田ねと。
こんにちは。タックンこと弁護士武田隆弘です。
はーい。さあ、タックン。若者言葉で、リアルってありますけど、はい、タックンはリアルかネット、どちらの充実度の方が嬉しいですか？
いや、ネットの充実度は何も嬉しくないんですけど、はい、僕。
そうですね。ネットで充実って、でも、野良では少しそういうところあるかな。
ああ、そうですか。
ネットでの私の、うんうん、使い方は、やっぱり商売でね、うん、使ってるので、なんかそこで一つ、かっこいいもかっこ悪いも含めて、うん、自分の人格みたいなやつを作っちゃってる節があるかもしれない。
そうなんですか。
そう。
ネットって僕的にはなんかツールでしかないって感じだから。
うん、そうだね。
ネットでリアルが良ければいいじゃん。リアルが悪ければしょうがないじゃんって思っちゃいます
ね。そうだね。でもなんかさ、ネットの中ですごく、うん、作り込んでる人って多いような気がする。自分のキャラとか。
はいはいはい、はい。
うん。それもなんかこう、一つの勉強の素材としてビジネスで教えてる人たちもたくさんいると思うんですけどね。
そうですね。
うん。でもなんかあんま美味しいものばっかりさ、うん、アップしたりとか、うん、楽しい感じばっかりをずっと連ねて見てると、うん、ちょっとね、嫌になっちゃう時が。
ああ。なんか。そうね、人がやってるの見てる
から。そうです、そうです、そうです。で、そうすると私はそこにカップラーメン食べてる自分をアップしたくなるんですよ。
まあね、ずっとってわけにいかないしね。
そう。そう
そう。意味がないですよ、逆に。
そうだよね。やっぱなんかちょっとカップラーメン食べて、私の額に汗、うん、雫ついてるところをアップしたいなと思って。うん、あ、この前そういえばワニ食べたんですよ。ワニと、ニシキヘビ食べたんですけど。
おぉ、ニシキヘビってどんな味？
あ、美味しかったですよ。うん、これも、逆に、うん、私はこれ揚げちゃったの、ネットに揚げることによって、うんうんうん、ちょっと、野良に駆けつけぎるんじゃないのっていうふうに、逆にちょっとね、シュートしたんですけどね。うん、げた
け
どね。
まあ、でもそれぐらいいかないと、はあ、野良ねえに対して、みんな駆けつけだと思わないから。
あのね、名古屋市港区にあるんですよ。かくやさんって言って、ね。
はい、はいはいはい。
ジビエなんですよ。
うん、そういうことね。
う
ん、
そう、これね、美味しかったし。まあまあ、美味しかった。ホルモンみたいな感じ。
ああ、なるほどね。うん。だって焼いて。
そう、揚げ物になってるんですよ。で、ニシキヘビは美味しかった。で、ワニちゃんは、まあ、食べたこと多いと思う。ね、うん、皆さん食べる人も多いと思うんですけど、うんうん、上質な鶏肉のもも肉みたいな。
そうですよね。
はい、美味しかった。
昔ね、プロ野球のパリスっていうね、外国人選手がいて、うん、ワニを食べてるっていう有名だったんですけど。
そうなんですか。
なぜはね、食べたことないですよね、
うん。なんでわざわざパリス選手はワニ食べてるんですか？
いや、なんかね、その人ね、すごく体が大きくて、バンバンホームラン打ってたんですよ。
うん。
で、そのパワーの源は何ですかってインタビューされたら、いや、ワニ食べてるって。
え、いいし、ワニ。
うん、ていうか、その時ね、そういうので、その時ワニ食べてる人なんで、日本
に。いないよね。昔の話ですよね。
もうだって、もう30年ぐらい前なん
ですよ。30年前でワニ。じゃあ、日本にワニを持ち込んだ人だね、パリス選手は。
そうそう。
Thank you, パリス。
バナナワニはもうありましたけど。
え、何それバナナワニ
なんて。伊豆にあります。
あ、ほんと。
また行ってください。
伊豆とか、なんか、あっちの方いろいろあるね、掛川とかね。
そうそう、暖かいから、伊豆暖かいから、ちょっと熱帯っぽいね。
あ、そうだね。へぇー、なんか飛んできましたね。はい、番組で皆さんのメールを待ってます。日常生活でのこと、職場の、職場や学校での、いさかいなど、ためらいで何でも私たちに相談してみてください。本日のタクに相談テーマは何でしょうか？
内縁者。はい、内縁の妻とかね。
はい。
そうなの。そういう人たちの権利です。
なるほど。はい、昔で言う二号さんとかですよね。
はい。
ね、これ実際、どれぐらいの方が内縁者っていうのを持ってらっしゃるんでしょうか？
ですね、今二号さんで話ありましたけど、二号さんじゃなくても、わざわざ席を入れない人っているんですよ。
は
い。夫婦別姓って今言いますよ。名字変えたくないとか、
はいはいはい、
そういうのでね、内縁の人ともいますし、う
ん、なるほどね。
ね、席入れるとちょっとね、拘束されるのは嫌だっていう。
ああ、そういう夫婦ありますよね、はい。はい。この件についてもご意見を待っています。稲田隆弘の公式ページからタックンの2択、3択に、監督を選んだメールを送ってください。では、スタートしましょう。
タックンの
2択、3択この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え切った愛に終わりを告げる。
あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
こと弁護士武田隆博でお届けしています。
はい、最初のコーナーはゴーシア A の二択三択です。
イエーイ
イエーイ。これはネットや SNS 上で実際に相談されている A、B どっちがいいのというご相談に弁護士さくんがとっても分かりやすく答えてくれます。実際の判例と違う場合もありますが、法律は生き物です。用途に応じて変わる場合もありますので、こんな例もあるんだなと心に留めてください。
はい、本日はね、さっきもやりましたが、来園者の権利についてお答えします、はい、お伝えしますね、はい。日本では2000年以降、いわゆる非親族者っていうのが、増加傾向にあるそうです。
なるほど。
ただね、精神的な負い目からでしょうかね、本来認められている法律的な権利の行使をしていない方々も多いようですね。
そうなんですね、これ進ましく生きていこうという美学もあるのでしょうかね。はい、なんとなく切ない気持ちになります。ではこんな例からご紹介します。
はい、
内縁の夫名義の賃貸マンションに一緒に住んでいましたが、夫が亡くなりました。私は内縁の妻として契約書に同居人記載されております。夫には成人した息子が遠方に2人います。賃借権は、相続になるので私には権利がないということを、ただ、非相続人の賃借権の援用でそのままマンションに住むことはできるということは、なんとなくネット情報で知りましたが、よくわかりません。具体的にどのような手続きをすればいいのでしょうか。不動産会社によって違うのでしょうか。私はできれば自分の賃貸を払ってこのままマンションに住みたいのです。可能であれば普通に名義変更できればいいと思うのですが、A 何もしなくてよい、 B 自分に名義変更をする、 C 息子に権利譲渡する。
はい、これはですね、
はい、
内縁の、奥さんで、内縁の旦那さんの、自分の子供でない子供が2人いるということ
ですね。
そうですね。さっき言った賃借権の援用っていう話があるんですけど、
はい、
これは息子たちが賃借権を相続するんで、
はい、
その賃借権を配達、借りるっていう形で内縁の妻の人も住むことができるという、そういう法律の、判例があるんですね。
はいはい、
でこれはだから、使って、大家さんは出ていけとは言えないと。いうことなんですけど、だけど、じゃあ息子さんがね、じゃあお前なんか嫌いだから、出ていけよと、いうような形で、契約を切ってしまうと。いうことだと、それはそれで怖い話なんで、実際そういうことはできないというふうにされてるんですね。
あ、そうなんですか。で、住んでる人が関係
と。で、結局は、その内縁の妻はかわいそうだから、住ませてあげましょうということなんですね。で、結局これ B で、自分に名義変更することはできると思います。
あら、そうなんだ。
はい。
内縁歴が長いとか短いとか関係なく、
これはね、いわゆる法律的に内縁の妻と言えるかどうかっていうのは、ちょっとなんとなく基準みたいなのがあって、
あるんだ、あるんだ。
まずその、生活の本拠がね、
はい、
一緒だっていうことね。まあ、同居してるってこと。
はいはい。
で、あと、もちろん、実際は難しくても、結婚する約束をしてるだとか、そういったようなことを、実際、同居してるっていうのが一番大きいですね。
なるほどね。
生活の本拠がそこにあるっていうのが、一番大きいウェイトですね。
なんかちょっと人情にあるね、そこ。
だからちょっと2号さんじゃないけれども、 まあちょっと一緒に住んでてね、うん、で亡くなってしまって、で結局相続はできないんですよ。
はい。
うん。で、内縁者ってね。
うん、
だから、まあ、かわいそうだということで、うん、まあいろいろな権利を認めてあげようと。
へ
ぇー。いうような形で、まあちょっとね、今まで、いろいろまあ法廷等法で争われてて、うん、で判例が一応できてきて、ね。
へぇー。だってさ、その、結婚していて、このケースで言うと、亡くなった旦那さんの遠方に住んでる息子たちよりも、うん、この、内縁の妻の方が手に持ってますよね、うん、この名義変更できるって。
そうそう、ね、その、いや、まあ、アパートに、マンションについて
るね。ああ、そっかそっか。
あと他は何も相続できないよ。
ああ、そうなんですね。なるほどね。はい、わかりました。じゃあ次行こうかな。
はい。
はい、内縁関係でも財産相続の権利はありますか、うん、先日父親が亡くなりました。父親は母親と30年以上前に離婚して、子供である私たち兄弟二人は母親に引き取られ、母親に育てられました。その父親の内縁の妻という人から先日連絡があり、父親の死を知らされたのですが、何やら不動産などの財産はありませんが、数百万円の貯金があったようです。その貯金を相続人である私ども子供が手続きをしないと引き出せないとのことで、その手続きをしてくれということでした。その後、自分にももらう権利がある。半分でもよいからもらいたいとのことでした。私どもは苦労して育ててくれた母親のために全額相続したいのですが、内縁関係でもその人は貯金を受け取る権利はあるのでしょうか？教えてください。ちなみに母親は現在姉夫婦と暮らし貧乏ながら元気であります。A、内縁者の証拠があれば受け取る権利がある。B、非適出者がいない限り内縁者では権利はない。これ反対のパターンですね。
結局ね、内縁者って、はい、内縁である限り、権利ないんですよ。
はい、なるほど。じゃあ、これは、
相続人がいない場合ね、はい、
うん、
死んだ人の子供もそうだし、はい、親もいないし、兄弟もいないっていう場合に、
うんうん、
相続に近いような形でもらうっていうことはあるんですけど、
は
い、基本的に今回みたいに子供がいたら、
はい、
基本的には子供が全部相続しますので、
は
い、基本的には権利ないです。
なるほどね。
で、内縁の旦那がね、内縁の奥さんに、なんか残そうと思ったら、遺言書を書くしかないです。
あ、そういうことね。
遺贈ですね。
遺贈を、
うん、そうそうそう、遺言書で残さない限り、内縁の奥さんは何ももらえない。
だから遺言書もちゃんと法に則った形で書かないとダメよね。
そう、まあだから本当に公正証書にするとか、
ね、はい、弁護士さんと一緒に書いて、
そうそうそう、
うん、
だからそういうような形で残らないので、
うんうん、またトラブルありそうですね、こういうのって。
うん、そうですね。
ね
まあ、内縁の奥さんと、
はい、
あとね、実子との間では仲が悪いことが多いので。
そうなりますよね、うん、パターンとしては。
しかもなんかね、亡くなる間際に入籍して、内縁じゃないですかね。
うん。
とかだとすごい財産目当てかと、は
い。そうですよね。
ね、
誰もわからないですもんね、ここ。
そうなんです、
ね。なんか、丸く収まってほしいですね、ちょっとね。
そうですね。
はい。はい、さあ、たっくん。この辺で、ね、はい、爽やかな、歌をしたいですよね。今日のリクエストを見ましょうか。
はい、はい、今日はですね、ボーイの、はい、ノーニューヨーク。Thank you.
くんの二択三択。続いては番組にゲストをお招きしてザックがランフリートークをする二択三択ゲータとか勝負です。
はい、今日のゲストさんはですね、はい、こちらの愛知エッセンスで同じ月曜日にね、はい、今日この頃、
はい、
ね、っていう番組担当してる。
はい、一番大事なとこを噛んだから。
はい、はい、榎本京子さんです。
はい、どうもー、こんにちは。
ちょっと怒ってるね。ちょっと怒ったね。
ちょっと噛んだぐらいの方が、みんなね、耳をね、絡めてる。
そうか。ペナルティとして生ビール3杯ぐらいおごってもらおうかな、これ。京子さん、もう一回じゃあ、自己紹介をお願いいたします。
はい。はい。こんにちは。お邪魔します。愛知北 FM。は
い。で、あれ、酔っ払ってないの
?13時から、はい、13時15分まで、パーソナリティを務めさせていただいております。はい、京子この頃の、榎本京子でございます。
そうだね。
はい。ありがとうございます。
はい、こんにちは。
もう半年経ったよね。
うん、そう、7ヶ月。
ね
え。
ちょっと、どうですか、なんか私生活変わりましたか。
私生活はそんなに変わらないけど、うん、でも、パーソナリティやってるよって言うと、うん、なんか周りがね、ざわつく。
ざわつく。
え、何それ。
飲み会の席でざわつく。
そうそうそう。
なんかちょっとさ、普通の人と違う扱いされたですね。
うん、する。される、なんか、ね、される。
だって私たちさ、この、されるのが本業じゃないじゃないですか。
うんうん、
本当にやらさせてもらってるっていう感じなんですけど、乗らないの場合は美容師さん。さっくんは、弁護士さん。で、京子さんがABJということで。
ありがとうございます。ありがとうございます。
やるかとかも。
食べれる AV ジョニーだ。
食べれる AV ジョニー。どうしてもね、そうしたい。
女流 AV 監督。
ねえ、まだこの後何が起こるかわかんない。
そうですね。
うん、はい、今まだ仮の姿かも
しれない。そうでございます。
まあね、このラジオをね、
はい、
転にしてね、どんどん羽ばたいてい
ただきたいですね。
うん、本当ですね。なんか最後何になるか、私も自分でわかんないですね。もうね、世界には羽ばたいちゃってるもんね、
ね、
な
んか、ね、楽しいですよね、人脈とかどんどん広がっていくんで。うんうんうん、そこで、はい、なんかさ、今日、せっかくね、京子さん来てるから、はい、京子さんのことを、こうなんか、あがいていきたいなと思うんですけど。
さっき僕ね、京子さんの番組で丸裸にされちゃった。
いや、どこまで脱いだら、パンツから脱いだら。
もうすべて
脱がされた。
そうかんかい、そういう関係。
ね、お盆で隠しておきましたから。
ないから、お盆とか、このスタジオの中には。京子さんは、まあ、なんか、エビジョイトの嘘なんですけども、化粧品を販売したり、エステっていうと、化粧品を販売したりというか、
エステというより、化粧品販売の会社の化粧品代理店ですね。
なるほどね。販売されている
んだ
ね。
ということですね。
うん、まあ、皆さんラジオなんで、せっかく、京子さんここに今いるんですけど、本当に美しい肌をされてるんですけど、やっぱ食べ物の好き嫌いとかってないの？
あります。
え、そうなんですか？納豆とか食べられます？
納豆食べます。
納豆何派ですか？
何、ひきわりとか、
うん、
私ね、でも、どっちかというと小粒が好きです。
あら、うん、そうなんだ。まあそんなこと聞いて何になるのって
話だね。
京子さんとどこまで納豆トークできるかなぁ
と思
って。そう、ね。そう、入ってきてね。
納豆、あれ、ダメ？食べられない？
納豆あんまり好きじゃないですね。虫には納豆まで好きですけど。
あんまりってことは食べられない、全然。
いや、出てくれば食べます。
食べる。
納豆くださいとは言いません。
あー、あえてね。子供の時に食べなかった。
あ、あんまりなかったですね、
多分。私もそうなんですよ。
唇がね、ネバネバするのが嫌なんですよ。
あー。あと、オクラもダメ？オクラも。
オクラはまだ大丈夫です。
あとなんかあ
るの？長芋。
唇、ネバネバするやつ。
山芋？
あー、山芋まあまあ大丈夫。トロロとかね。
うん。
大丈夫です。ちょっとね、納豆は糸多すぎますよ。
あ、多すぎるね。あれは切り方のコツが。
そうだね。
あるね。それも23の時に食べられるようになったんですよ。それまで冷蔵庫に入ってるだけで怒ってたんです。
ああ、そう。
言うとこなくて、さって言ったけど、今全然。
でも、愛知県って食べる人食べない人バラバラですよね。
うんうん、
大阪と東京はもう分かれてるんですよ、完全に。
うん、
東京は食べるけど大阪ない
です。そう。
納豆文化あんまないんだって。
そう。
え、とか、茨城だったっけ？
そうそう。
水戸の納豆。
そうそうそう。
大阪の子は食べないの？全然。
基本的には食生活的にない。
じゃあ何でタンパク質取ってんだろう？
いや、魚
じゃあ私もともとじゃあ大阪気質で、途中からじゃあ東京気質になってるんだね、23で。
そういうことだね。
じゃあ悔しかったもん食べられないのか。
あー。そんなにね、 納豆は小さい頃から食べてた。
あ、そう。
もともとが綺麗だよね。ちょっと秘密知りたくないですか、
うん、なんかね、こう、
うん、
そういう感じ
が、ね。そうなんだって。うん、なんかほら、いつも京子さん私いろいろ自慢してくるんだけど、若い子に言われた嬉しい言葉があるって。
そうなんです。
なんて言われたんだって。
あのね、京ちゃん、どうしたら、その40過ぎまでね、どうしたらそんな風になれるの、
お肌がね。
うん、
で、コツは、
それはアルカリ性皮膚
を使うこと。
そう。
今言葉でね、
そう
言われたんです。あ、やっぱ生活感ありますよね。
そんなことはない。
本当？
うん。当たった私すごいもん、寝不足。まあ、先生、知っての通り、寝不足。
何で知ってんの？
どういう感じで寝不足夜型、飲みつけ。
そうです
ね。そうだね。
うん。
朝3時ぐらいに、はい。LINE の返事が返ってきました。
それ一回寝ちゃって、ふっと、やばってなって、
すべてが起きてんの。
起きてんの。
うん、
飲んでたんです
よ。ああ、そうか、
う
ん。
そうそうそう。
まあね、叩けば誇りだらけの
京子さんですけど。
だからそのね、ちょっと私生活のね、うん、こう、本当はすさんでる肌を、ね、化粧品で、ね、思いっきり直してるんだ。
そうなんですよ。そう。
そう。
だからね、あの、楽しいことはもう全力でやればいいけど、うん、体に悪いことも肌に悪い、悪いことも全力でやればいいんだけど、その後にフォローが
したら大丈夫。
そう。
でも体力ありますよね。なんか飲み会の次にゴルフ行ったりします、
ね。あ、します。
すごいね。
で、その白い肌でゴルフって、あの、うん、日焼け犬だったけど、なんか今こうやってさ、ゴルフのさ、お姉さんたちがさ、恐ろしいのつけてるから、
そう
そこまでするならゴルフしなくてもいいじゃんっていうぐらいのつけてない？
そう、暑いよ、顔隠したら。
だってほら、なんかスフィンクスみたいなやつつけて、で、この鼻の横にちょっとこうカバーね、こうやって物って見えるようにして、そしてさらにサングラスですよ。怖いじゃないですか。
ね、から来たらね、
怖いわ。
誰
って あれでコンビニ入れるのよ。
月光仮面みたいな
感じだ。そうそうそう。ちょっと今、分かる人分かるかどうか、謎なんです
けどね。本当に、いつまで全力で。
で、はい。ね、何あの、日焼け水つけて、
つけない。
つけない派？
つけません。
じゃあ、
何日焼け止め。
うん、普通の今の化粧って。
で、大丈夫なの？
その代わり、あの、前後は、しっかり、手入れします。
ああ、そうなんだ。
はい、
もうね、本当納得いきますよね。説得力もありますしね。
ちゃんと多分、大丈夫な素手を知ってるから、最初知らない人はね、全力でこう守ったりする。
そうだね。
もうちょっと時間もどんどん楽しい人時はすぐに過ぎてしまうけど、
はい、あの、なんか将来の夢、はい、あと多分100年ぐらい生きると思うんですけど、どうかさん。
このままの状態
ですか？このままで状態です。何やりたいですか？ちょっと夢語ってください。
ね、最終的に、うん、まあ、あと4年、5年後には、もうちょっと上の、うん、今はね、地区本部長というとこがあるので、
うん、
の位置でやってるけど、うん、その上の反社長っていうところをチャレンジしていきたいっていうね、あのもう本当に活外しでたくさん広めていきたい、活外の女性をきれいにしたいっていうのは野望でありますが、まず今年は、キャスティングマイスター、
キャスティングマイスターを
取りに行こうと思って
る。ああ、そうなんだ。うん、
あの、何ちょっと太っちゃってる人が綺麗になったりとか、体内綺麗にしたりとか、そういうことですか？
そうですね。あの、最終的に痩せたりっていうところはありますけど、まずは体質改善ですね。
ああ、なるほどね。
そこの資格を。
こもるんですよ、山に。
そうです。心配だよね、タワ君、この人。酒とか持ち込みそうで。
そういうとこは真面目なの、私。
なんかね、ちょっと。
焦るか、あとなんか。
こう、そうですよね。そう、怖いよね。
恥ずかしい。なんか飲み会とか、連れてかれそう
な。連れてかれそう
だよね。私も連れて行きました。
なんか、うちゃうなーとか言って。
なんか、
うちゃうなー。でも呼んでくださいね。ファンになりますからね。
ぜひ。はい、じゃあぜひ、あの、資格どんどん取って、今後も我々に美の普及活動してください。
ありがとうございます。
はい、愛知県のね、女性がみんな綺麗になるね。
そうですね。
男性も幸せになります
から。
はい、よくまとめてもらいました。
はい、じゃ
あ今日は、犬本京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、冷え切った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。竹田貴博総合法律事務所です。
時は間もなくお昼の2時半になります。ユナイテッドノース8時間チャンネルでお送りしてきました。さっきの2択3択間もなくエンディングでございます。
はい、
さっくん、はい、今日のゲスト京子さん、はい、素敵な方で、
そうですね、なんかね、うん、本当に年上でね、
年上だな、
ちょっとね年上で、綺麗な方なんですけど、すごくね喋ってて楽しくて話しやすいですね、
うん、そうなんだよ、さっくん完全に弟キャラに入り込んでますもんね。
そうですね、なんかもう本当にフェイスブックとかでもですね、なんかもう突っ込み倒してますもん、ね、
本当にそうなんですよね、
なんかね結構面白いって言ってくれてるんで、
いや面白いですよ、うんうん、私も二人のやりとりで、うん、本当にどこでも突っ込めれました本当にね、本当にキーウーマンですね。
そうですね。
そうですね。もうどんどんなんか美しくなっていくし、変わっていくし。うん、
ね。
最初だって出会いが、さっくんの番組にゲストに来てくれた。
そうですよね、
うん。あそこからですよね。
はい。
はい、
僕もね、本当に、妻のお姉さんの知り合いっていう感じのね、関係だったんですけど。
じゃあ、私はすみちゃん。うん、番組ゲストすごい来てほしいんだけど、なんとかならないですかね。
いや、一回本人に聞いてみます。
そうで、私も3回はお願いしたんだけど、うん、絶対やだよって言うんですよ。
ああ、言いそうですね。
そう、彼女すごい暴きたいですけどね。
なんか呼びたいけどね、来てくれない人っていますよね。
うん、そうなんですよ。
もう5回ぐらい誘っても絶対やだって言っているし、
うん。そうなんですよね。うん、ぜひ、ふっちゃん、聞いてたら、ぜひあなたを暴きたいです。よろしく。 じゃあ、番組では皆さんからの2択、3択を募集しております。どっち選んだらいいのという疑問に、あなたの人生のパートナー、弁護士サーチンが急にお答えいたします。さて、次週の、相談テーマは何でしょうか。
はい、次週はね、はい、新人トラブルパート1です。
パート 1?
うん、どこの事務所でもね、まあ、思い当たるところあるのではないでしょうかね。
はーい、ですね。働く側と雇う側の認識のすれ違いというのは実際ありますからね、うん、この意外な方向に展開されてしまう場合ありますよね。
そうですね、結局はね、はい、やっぱり人間関係なんですよね。
ああ、
そういうところから、まあ、賃金もね、年代とかの発展してたりしてるんで、離婚に似てるななんて僕いつも思ってるんですけど、
人と人とですもんね。
そうです、
はい、なるほどね。この件についてもご意見や情報、皆さんのお悩みを待っております。ユナイテッドノースの公式ページからタックの2択3択宛てにメールを送ってください。次週はですね、メダネは、実はお休みでフランスのパリコレのファッション長の
お仕事を、
はい、はい、行きますので、すいません、プリティアシスタントのスーズちゃんががっつりお役を務めてくれます。
はい、
はい、次週もお昼の2時に 84.2MHz にチャンネルを合わせてくださいね。番組提供は武田隆弘総合法律事務所でした。お相手は野田姉と
さっくんでした。
せーの、さようなら、バイバイ。